皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、前衆議院議員、そして元財務省官僚、そして、総理補佐官も歴任されました、北上敬郎先生です。
はい、こんばんは。
こんばんは。
お疲れ様です。
はい、先週、まあ、ライブだったんですけれども、
はい、
まあ、経済の話でですね、はい、途中で終わってしまったんで、
はい、
まあ、続けて、まあ、先生はやっぱりご専門財務省にいらっしゃったんで、
はい、
経済とりわけ国民が望んでるのはやっぱりね、その日本の経済も良くなることだけど、自分自身給料がどう上がって、中小企業もね豊かになる、やっぱいかに大企業が一部リザーブとかで儲けるなくて、それがうまく分配されて、まあ、要するに余裕お金あって使う、それがインフレーションにつながる、そういうふうな秘策っていうかですね、みんなが元気になるようななんかマジックないですかね。
まあ、まずね、今の経済の現状を言いますと、前回も申し上げた通りですね、はい、これ景気が拡大してる時です。景気の良い時、
うん、
2012年末からね、うん、まあ、去年一昨年ぐらいまでは良かったんですね、景気は日本の、
うんうん、
ただそれでも結局賃金はまあ全然上がらない、こんな人手不足なのにね、うん、これ全体の賃金ですよ。
おかしい。普通ね、
平均賃金、
景気が良い時っていうのはケーンズが言う有効需要っていうかね、政府が莫大な、要するに財政赤字になるようなね、しないのにしなずっとしてきたでしょ。景気がいい時も、
はい、
これ普通やっていけないことだと思うんです。ケーンズはこれやっていけないと。
そうですね、
まあ、
それ結局ね、
うん、
景気が良いって言ったって、うん、中国みたいに 6% 毎年ね、うんうん、所得伸びるのも景気が良い、
うん、
で日本の場合ね、結局ほっといたら 0.8% なんですよ、
うん、
でそれでも景気が良いんですよ、
うん、
でもそれは潜在的な能力、もう能力っていうか体力が落ちちゃって、
うん、
でそれを、それじゃ物足りないから、安倍政権の中は財政拡大、金融緩和、
うんうん、
それでなんとか、それでもね、平均すれば 1.1 から 1.4% ぐらいですね、
うん、
景気が良いといってもね、
うん、
ちなみに先進国では最も低い、アメリカよりも低い、
うん、
もう中国なんかでも比べ物なんで、
その原因というのは、
はい、
例えば非正規の、まあ、職員の、まあ、社員の方もおられるけれども、それよりこう働く意欲っていうか、その多くの人がなんか知らないけど国に頼るようなね、そういうちょっと気分がねあるように思うんです。もっとこう、もっと、例えば経済は、アニマルというケンズが言ったようにね、もっとアニマル的なね、
アニマルスピリッ
ツ、ね、アニマルスピリッツね、
はい、
いうように、そのもっと野心的にワイルドでこう働こうっていうような、そのイメージ作り
いや、これはね、まあ、ケインズとかいうアングロサクソンの文化とね、また違う、うん、まあ、日本人だったら一時期はそうだったと思いますけど、うん、おっしゃる通り、私もね、まあ、こういう政治の仕事してて、
うん、
やっぱりね、みんな政府が何かしろと、
うん、
何をやってるんだと、
うん、
でもちろん政府の責任もあります、だから、うん、私も政治がもっとやらないといけないこともいろいろ、もし時間あったら話しますけど、
うん、
本来はもうこういう時期だからこそチャンスだと、
うん、
みんな落ち込んでる時こそチャンスだと、うん、と言って、そういう、まあ、起業家精神ですね、
うん、
を発揮してやるのが普通ですけど、どうもね、政府はもっとね、MMT 理論とか、
うん、
もっと財政出動すべきだ、
うん、
もっと金融緩和すべきだ、
うん、
もだから政府で、すでに株式市場なんかは日銀のね、
うん、
がお金を印刷して株買う ETF で、
うん、
それからみんなが貯めた年金のお金をね、
うん、
何十兆円株を買って上がる、もうすでに日本の金融経済は政治主導です。官僚の給料を5倍上げないといけないです、
うん、社会主義、
彼らが経済を良くしてるんですよ、
社会主義みたいな計画経済的なね、
はい、
計画経済が今成り立つと言われて、それは AI の登場によって計画できると、
うん、
今まで紙の見えざる手っていう風にね、アダム・スミス、今紙の見える手っていうか、 AI にやらしたら、うん、こんだけお金つぎ込んだらどうなるっていう、だから意外と社会主義的な考え方強いと言われてるんですけどね。だから日本が今やってること、社会主義的な、
日本は AI でやってるわけじゃないですか、
ね。AI でやってるわけないけど、社会主義的な、こう、ちょっと、匂いというか、まあ、アニマルスピリッツがないんで。
そうですね。やっぱり非常に政府に、政治が嫌いな割には、うん、官僚が嫌いな割には、
うん、
もう、今の日本の経済そうなってますね。
ケネディの有名なスピーチをね、国に頼るんじゃなくて、国に何かすることを考えるというね。その原点
逆ですね。
逆に
だからそれはねもうあの民主主義で、うん、あの国民が何言ってんだと、うん、なんで俺がやらなあかんねんと、うん、ちゃんと政治家責任果たせと、うん、思われるんだったらそれはあのしょうがないんです、うん、あのしょうがないっていうかいや
もっとなくすとこまでね、もうこれ以上もうこんだけ30年もあんまり経済成長っていうかね自分の所得が上がってないとだったらこうだったらなんかやろうっていうようなでそれがスタートアップとかこう企業言うけどほとんど失敗しますからね、ま
あ、そうですね、うんまあ、ただね政治がやるべきことは例えば教育ね、うん、これをやっぱりちゃんと水準を確保するとか、うん、経済的な理由で教育を受けられないような状態を是正するこういうことはやるべきですね、うんうん、あるいはあの大学院ねこれ、うん、要するにこの景気拡大期でものづくりの大企業でさえ売り上げが上がってないんですよ、うん一番あの営業利益55億円ぐらい55兆かな、うん、あの最も、うん、あの前代未聞の利益を上げている企業でも売上が上がって利益上がってるんじゃないんです。あ人件費を抑制したり
抑制して
原油安コストを削減することで、うん、あの利益を振り、うん、し絞り出してるんですね、うん、だから結局教育ででも唯一あの企業で儲かっているのはやっぱり情報産業とかね、うん、いわゆる最先端の科学技術を提供する、うんサービスを提供する
高度な、ね、企業とかそうですね、
まあ、そういうところは確かに売り上げが上がっているんですつまり需要があるわけですね、うんうんうんうん、だからでもこういうところはそんな普通にね、うん、やっぱりそれなり あの大学院の金融の知識とか、うん、コンピューターの知識とか、うん、データサイエンスの、うん、こういうのがやっぱ必要で日本はやっぱりこれレベルが低い、うん、あのアジアでもあの中国とか香港とかシンガポールには完全に負けてますね、うん、だからそういうところを整備するのは政治の一つの仕事、うん、もう一つは高齢あの少子化ですね、うん、これ労働力人口が下がったらねなかなかその生産性上げなさいとか言われてもね、うん、そんな簡単にできないです やればいいですよやればいいけどあの経済成長っていうのは労働力人口の増加率、うん、かプラス、うん、生産性の上昇率ですから
あそうですねあの、当然まあ2018年問題とかで僕は大学にいるんで急にそのねまあ、大学進学率上がってもその成人のパイがね、はい減少してるから厳しくなってるという時にそうは言うもののね、うん、やっぱりあの女性が社会に出てというけどやっぱり子供を育てるということと社会で働く、まあ、いわゆる保育園の問題とか考えたら、
ね
ね、どんだけお金大学かかるかって、はいね、例えば4年間で400万まだアメリカに比べて安いですけどそのお金っていうのはやっぱり賃金が増えてなかったら無理ですから ね、
その通りです
ねやっぱ子供も2人でちょっと3人というのはよっぽど余裕なければ無理ですからね
だからやっぱりそういう両立できるように政府が支援するとか、うん、こういうことは私やるべきだと思います、うん、でもさっきお話をしてたね、うん、あの経済を良くしろという声というのはそういうことじゃないんですよ、うん、もっと公共事業をしろ、うん日銀何やってんだ、うん、もう今の10倍株を買い、うん、もう要するにね
もう限界ですね、
いやあの本当にね
それをやった政治家が買ってるでしょ
だって
それはおかしい
あの結局ね教育とか私は今言ったね、うん、やるべき政治の仕事ね、うん、教育とか子育て支援、うん、こんなのそんなにすぐ効果が出ないんですよ、うん、でも公共事業をしたら皆さんの税金でね、うん、皆さんの税金で、ねうん、建設業をはじめ、うん、バッとこうあの、うん、一瞬にしてお金が回るわけですね、うん、金融緩和だって、うん、あの株が別に何の努力もせず民間企業が何も調子いいというわけじゃなく、うん、日本銀行様、うんね、あの厚生労働省様がね、うん、人の年金使って株を上げた、うん、そしたらお小遣いが増えるわけですよ、うん、これは嬉しいんですよだからそういう人に、ね、投票しますよね、うんということを訴えてる人には、だからまあまあ極端に言えばね、まあ、だからね、その、うん、私が言いたいのは国民も意識を変えていかないと、うん、政治家っていうのはやっぱりそれは民主主義ですから、うん、選挙通るためにはみんなの求めてることを訴えるわけですよ。う
ん僕はあの北上先生のまあファン理由の一つは、やっぱり英語が抜群にできるということと、はい、世界のそういうリーダーと差しで交渉できるという、はい、だから。僕は、ね、本当に政治家特に国政選ぶ場合に、まあ、そこが絶対大事だと思うんです、うんまあ、身長が背が高いって、まあ、これはまあ、ね、身体的なことを別にして堂々と例えば政党ユニオン大統領のところで話せるでしょ先生やったら、だからそういう人というのはほんの一部だと思うんですね、うん、そういう人が一人でもおられることによって日本全体のこういざ言うときにこう助けてもらえるのそれが政治家だと思うんですね、うん、だからクライス危機管理におけるそういう時に登場するような 政治家の一人だと僕は思ってますんでね。
ありがとうございます。
もうなんかこう、誰でもできるようなところで勝負してもらうんじゃなくて、もっとすごいところで、はい、世界に通用する何かっていう危機が絶対来ますから、日本。
はい、そうです。
対中国に対しても。
ね、本当に。その時にね。僕は心配してますね。今申し上げたようなことでね。うん、労働力人口が減り、うん、で生産性を上げろと言ったってそんな簡単に上がりませんから、うん、ということはね、労働力、さっき言ったように経済成長は労働力人口の増加率プラス生産性の上昇率、これがもう全ての 100% 世界の経済学者が、うん、合意している話です。うん、で金利とか、うん、日銀のあんな関係ないんですよ、経済成長そのものには。
そうですね、
まあ直接にはね、うん、だから労働力人口なんか、まあ、どんどんマイナスになるわけですよ、うん、じゃそれを乗り越えるね、生産性、じゃ生産性上げるって言ったってね、うんうん、そんなね、労働力人口は毎年 0.2%、0.3% 下がっている中でね、それをその乗り越えるって、あまりのあるその生産性上昇っていうのはなかなか厳しい。う
ん、まあ、その点、アメリカが唯一、先進国人口が増えてるという、まあ、移民含めて、優秀な人を受け入れてるというアメリカの
構造。多分、でもね、他の国も、まあ、人口全体かどうかわからないけど、出生率上がってる国は、スウェーデン、まあ、ヨーロッパ、フランス、まあね、うん、だから、みんなね、ものすごい危機感を持ってるんですよ、その人口減少は。私が言ってる子育て支援というのは、何も若い人たちがかわいそうだからとか、そんなことじゃないんです。国家、国力の増強なんですよ。
そうですね。
これはもう国力の根本ですから。
それはやっぱり教育で、はい、教育支援大事と思うのは、本当にね、もし貧しい家庭に生まれた子供たちが、ものすごいチャンスが、その方がハングリー精神あるから、そうですね、そういう人を大事に、僕はアフリカで学んだことなんですからね。はい、まあ、お金持ちの人はそういいけども、その意外とね、もうこれしか勉強しなければ、ね、
確実
に入らないと、そういう人がやっぱり救ってくれると思うんです。
まあ、それは
だから国はそういう人にやっぱり手厚い教育。は
い、いや、本当そう思いますね。う
ん、のが、まあ、すぐ結果出ないか分かんないけども、それはそういうね、
そのすぐね、いや、北上さんね、そんな話してもね、20年後、30年後、うん、でもね、それどこかでちゃんとやらんとね、うん、ほんで小手先のね、うん、公共事業とか金融緩和だけやっててもね、私全部否定しませんよ、うん、それは
やれば
いいんだけど、そんなのでね、うん、どんどん成長率がさっき言ったように、うん、もう下がってね、これから、来年度、再来年度も多分 IMF の予測は全部 0% 台です、うん、日本の成長率というのはね、
う
ん、
そうですね、
でそれ本来の実力なんですよ、うん、この数年間はアベノミクスのおかげというのかね、うん、そのために、う
ん、まあ、みんな貯蓄するから、その分使えたから、
ね、それと株を上がったりね、うん、無理やり上げたり円安にしたりして、うん、まあ、若干下駄を履かせてもらったということですね、
人工的な、
ね、人工的な、
そうですね、
でそれを今 の国民の一部はもっとやれと、
アニマルスピリッツですね、
アニマルスピリッツじゃないです、ガバメントスピリッツですね、要するに、ね、政府が主導すべきだと、だこれはね、誠に中国、北朝鮮、キューバは賛同するかもしれないですけど、
それからアニマルスピリッツ持っていかなダメ、
ね、あんたに持っていかなダメ、ね、不思議に思ってると思いますね、
まあ、そうですね、まあ、会社側のイノベーションもそうですけど、今すごく転換期にパラダイムシフトしてる、だからここでいい政治家が求められてるんで、ということで本日のゲストは、はい、前衆議院議員の北上敬郎先生でした。どうもありがとうございました。